はい、皆さんこんにちは。ラジオでオフ調の時間がやってまいりました。お相手はいつものパーソナリティ米田明と、
はい、そしてアシスタントの竹村真理です。
はい、ということでね、はい、そうそう、真理ちゃん思い出した、はい、この間ね、最近あの米パーの最初のね、
はいはい、
パワースポットマンだって言うてね、来てましたけど、
はい、
もう最近ねちょっと鼻がもじもじもじもじしてまして
、はい、花粉ですか。
いやいやいやいや、そのね花粉は僕はあんまり似合わへんと思うんだけどね、はい、今までも多少はその、はい、検査してもうたら、
はい、
なんちゅうんですか、あのあれなんとかアレルギーってのは
あ, あるですね、
うん、あるというのは言われたけど、はい、もう今まで、まあ、そんなにひどくはなかった、はい、まあ、今もひどくはないんですけどね、はい、ただ今年は何やしないけど鼻がもじもじするタイミングがね、
はい、
回数がなんか多いような気がして、
うん、
だから、
まあ、だから中国からいろんなの飛んでも来てますし ね
もうろくなもん飛んできだから、やっぱりほんまの花粉でひどい人は大変やろうと思うけど、はい、まあ、そこまではいかへんのですけど、
ね、そうですね、涙とか出てはらへんし、
うん、まあ、それはまあ一応ね、はい、軽い方やとは思うんです、はい、ただ本番中に鼻すすらんように
聞いてずるずるって言ったら、まあ、2人ともや
ずるずるったらどうすんねんみたいな、はい、それだけは心配やな。
その時はすみません、あの2人ともや思っといてください。
お聞き苦しいところで言わなあかんからね、はい、ほんまに、
はい、ということで、この番組ではリスナーの皆様からのお便りやご質問などお待ちしております。ファックス番号が 075-253-6901 075-253-6901、 E メールの方が info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp です。どうかどしどしメッセージをお寄せください。
はい、ということでね、
はい、
今日もそんな花粉に負けてへんぞというパワーでね、はい、一つ頑張っていきたいと思います。
いきましょう。
はい、よろしくお願いします。
米人脈ということで、米さんの人脈でゲストを迎えましてお話をしていきましょうというコーナーです。
はい、今日もですね、はい、素敵なゲストの方来ていただいております。
はい、はい、ご紹介いたします、はい、佐々木化学薬品株式会社の代表取締役佐々木智和さんにお越しいただいております。
はい、佐々木さんどうもこんにちは。
はい、よろしくお願いします。
はい、よくいらっしゃいました。ありがとうございます。社名を聞けば佐々木化学薬品さんということで、
はい、わかりやすかった、ま、
そう、化学の薬品作ったはんねん
その通りです。
わかりやすいな。
わかりやすかった。
まあ一般的に薬品屋さんやからお薬屋さんですよね。
はい、はい、そうですね。
まあ、やっぱこう花粉に効くような薬ありません。
いや、そういうね薬じゃなくて、
はい、
ちょっとうちは変わってまして、
はい、
そういう飲む薬じゃなくてですね、
はいはい、
あ、
わかった、飲み薬違うて塗り薬や、
いや貼り薬なんです。
貼り薬
違うんです
よ。違うんですか一人だけ分かってへんから本当に。
そうそうそう、
そのまま信じて。
いや、うちはね、はい、いろいろ、まあ、皆さんの手近なところで言いますと、
はい、
まあ、携帯電話とか、
はい、
あとな液晶テレビとか、
はい、
なんかそういうものの中の部品ですね。そういう中の部品を作るときに実は薬品使うんですよ。そこ皆さん知らないですよね。
じゃあ全然分かりやすいって言ってたけど分かってなかったです私。
そう、分かってなかったです、ね、いや、はい、私もよく分かってなかったです、ね、
その部品作るときに使う薬品は例えばこう磨くやつとか、
そうですね、
あれメッキするとか、そんな
の、まあ、その通りで、よく4歳よく分かりで、
いやいやいや
素晴らしいです。
そういう時の、
は
い、
あとは洗ったりとかね、
はいはい、
洗浄したりとか、そういう時にやっぱり薬品で使いますんで、うん、まあ、そういう薬品がないとそういう部品ができないということで、我々の薬品というのは表には出ないんですけど、
はい、
まあ、そういう影の、まあ、縁の下の力持ちみたいな役割で、
はい、
まあ、薬品を作ったりとかして、そういう部品を作ったるお客様に提供していると、そういう仕事をさせていただ
く。お客さんがそうすると部品メーカーさんやとか、そういういわゆる製造業さんがお客さんになるわけです、
はい、ほとんどそのお客さんになりますね。
なるほどね、
はい、うん、
やっぱりね、はい、どこの工場でも物を作るときに、
はい、
まあ、洗浄剤やとかさ、
そうですね、
何やとか今のメッキやとか、はい、多かれ少なかれなんかこう使う、
はい、
ケースってやっぱありますよね。
そうですね、ありますね、はい、
でもねやっぱり化学薬品、まあ、確かにそう言われてみたら、はい、そういう、あれかなと思うけども、はい、でも薬品って名前がついてるからどうしても薬屋さんかなという、
もう私か、ね、もう勝手にそう思ってました。
やっぱりもう皆さん必ず飲み薬とか、なんか風邪薬ないのとかですね、はい、めっ
ちゃいいのないみたいな、
そうそうそう、なんかちょっとね男の人はね、ちょっと怪しいやつないかとか、
はい、
言うてきありますしね、
米さんとか、
まだ、
いやいやいや、
そうそう、米さんもこの間おっしゃってました、
言うて言うて
でもうちの実家のですね、はい、ところは実は薬局してまして、
はい、
そっちではまあ飲み薬とかそういうのも、まあ、売ってい
て、はい、
でも実はこの3月で閉めまして、
はい、
先月の3月で、
はい、
めでたく閉めましたんで、そっちももう本当に薬局っていうのはもううちの会社からはなくなってしまったんです
けどね。なるほど、
はい、
ところで、あの今の佐々木社長、今何代目になられるんですか？
私はですね、まあ、創業があのおじいさんで、はい、あのまあ、おばあさんもやってたので、一応社長代としては4代目、うん、まあ、3世代目の4代目と、
なるほど、
まあ、いうことでやらせていただいてます。
ほな、創業何年ぐらいになるんですか？
創業が今年でまあ67年ということでね、あの長きでやらせていただいております。
やっぱこう歴史があるよね。
そうですね、まあ、それはまあおじいさんとかね、うちの親父がまあ、あのやってきてくれた歴史なんでね、うん、まあ、私はこれからまあ未来を作るという役割で、うん、まあ、頑張っております。
ほんなら、もともとそのおじいさんがお始めになった時も、その薬屋ではなくて、はい、そういうなんていうんだろう、まあ、当時その工業というのがどうやったかあれようわからんのですけど、はい、やっぱりそういう専門の薬品屋さんやったんですか？
そうですね、あのうちの、まあ、おじいさんは昭和21年にこの会社を作ったので、うん、まあ、ちょうどその戦後ですよね、戦後間もない時期で、はいはい、まあ、何にもない時で、
はい、
まあ、本当にそれはもう着るもの食べ物とかそんなんを、まあ、皆さん欲しておられた時やと思うんですけど、うん、まあ、その時にあえて、まあ、一応薬品をその頃から薬局やってましたんで。
薬局もやった、
はい、あの戦後も、まあ、そのやっぱり薬品関係をやろうということで、うん、まあ、その当時はあの七条本町にあの仕事をさせていただいてましたんで、
はい、
まあ、そこから近いわけではないんですけど、一応京都大学さんの方で、まあ、いろいろと研究を、
は
いはい、あのやっぱりその戦後でもまあ頑張って日本復興していこうということでですね、うん、はい、まあ、大学がまあなんていうかリーダーシップ取って、うん、まあ、研究をしようと、そういうお手伝いをしようということで、まあ、おじいさんはそこにまあリアカーとかですね、うん、自転車で、
はい、
あの硫酸運んだりとかですね、
すごい、
そういうのをまあされて、まあ、そこからまあ仕事がだんだんとまあ広がってきたと、まあ、そういうふうにまあ私も聞いてますけど。
なるほどね、はい、そうかそうか、そういう大学というイメージがあると、例えば今出たけど、はい、ね、硫酸とか塩酸とか、
危ない危ない危ない、は
い、いわゆるほんまの薬品やな、
はい、科学実験、怖いですね、
ビーカーに入れて何やかんやるような、はい、そういうものの材料を大学
で
収める、
おっしゃる通りですね。
なるほどね、そういうことやったはったわけや、
は
い、
でその当時はまあ薬品を入れる入れ物もですね、うん、今はあのプラスチックでですね、
はい、
あの入れて運ぶんですね。だから少々落としても割れないんですけど、
はいはい、
その時はガラス瓶とか、
まあ、そうですね、
陶器とかですね、まあ、そういうのに入れて運んでたんで、まあ運んでる途中にしかも自転車とかで運びますよね。ほなもうよう落とし割ってて、まあ今でしたら結構事件になるんでしょうけどね、その当時はまあ
そう、ね、
お割れとる割れとるみたいな世界でね、住んでたんでしょうけど、まあそんな苦労もねあったようですけどね。
なるほどね、
はい、
やっぱそういうその専門の、まあ、薬屋さんという言い方おかしいのかも分かりません、はい、そういう薬品屋さんいうのはどうなんですか、結構あったんですかね。
そうですね、まあ、我々は68年7年という歴史ですけども、うん、まあ、京都にはですねやっぱり創業200年とかですね、
はい、
古
い会社多いですね。
そうやっぱり薬品屋さんやはるんですね。だからうちよりももう100年以上もう長いようなあの会社さんもやはりますし、
うん、
まあ、そういう意味ではちょこちょことやっぱり薬品屋さんがおられて、で、まあ、その薬品屋さんも、まあ、我々のようなお仕事も大学にそうやってこう薬品を運ぶという仕事もあったんですけど、うん、やはり京都といえばやはりあの着物、はい、まあ、友禅染め、
ね、西陣織、染め屋さん向け
の、ね、はい、そういう、こう染めるのに必ずその染料というのを使いますよね、
はい、
でその染料というのがいわゆるその京都でのやっぱ薬品屋の仕事だったんですね。
なるほどなるほど。
だからまあその当時はやっぱりそういったいわゆる衣食住の衣ですよね、
はい、
そういう着るものということで、まあ着物にまあ染め物がいるので、
はい、
まあ、そういう染料を作りましょう、うん、これがまあやっぱり京都の薬品屋のその頃のやっぱ主流の仕事やったと思いますね、
は
い、
なるほどね。
だからまあそういう意味ではうちがやってた仕事ってのはちょっとまあ特殊というか、
あ、じゃあそっちの方は全然やらずに、
そうですね、全然やってませんでしたね。
どっちかというと工業向けの薬品ということやね、はい、
まあ、大学の研究ですとか、はい、まあ、そのおじいさんの後の、まあ、うちの親父の代はまあ高度成長期だったので、
はい、
その当時にまあその電子部品と、
は
い、いうようなところよっていうことで、ちょっとまあ、私もそうなんですけど、うちの家計変更な人が多いので、変わり者が多いので、なんか人と人のやってることやるっていうのがなんか苦手というか嫌いなんですね。
いやいやいや、
でも人のやってへんことやるのがええんですよね。
でも結果的にはね、絶対そのいわゆる糸偏関係やってるよりは良、はい、かったですよね、
まあ、結果的にはね、良、かったなという
意味では ね、
まあ、多分その当時はそんな薬品使わへんでって言われたと思うんですね、うちの親父も、はい、でもそういうの言われると燃えるタイプなんですね。だからそれでほんなんこっちやったるわみたいな感じで、はい、まあ、人と違うことやったんで、まあ、今、まあ、そこそこ仕事させていただいてるのかなと。
なるほど、そうですか、
はい、
やっぱこう薬品屋さんもそういう意味ではいろいろこうこれから変わっていくという部分もあるでしょうね。
はい、そうですね、まあ、やっぱりあの薬品って、まあ、皆さんのイメージで言うと多分その飲み薬とかも、はい、まあ、そうなのかもしれないですけど、ちょっと危ないなとか、
はい、
こう取り扱いも、先ほど硫酸とかもそうですけど、はい、なんか手かかったら手溶けるぞとか、まあ、実際そうなんですよ、
はい、
だからそういう意味でやっぱり薬品今もお客さんに使っていただいてるんですけど、はい、まあ、私がお客さんと話してると、まあ、本音のとこ薬品屋に言うのは申し訳ないけど、できれば薬品使いたくないねと、 とかですね、できれば薬品ってたくさん使うとですね、絶対そのたくさん捨てなきゃいけないので、はい、まあ、お金もかかるし、まあ、できるだけそのたくさん使わずに、まあ、ちょっとで使って同じことしたいねとか、まあ、そんな
当然環境問題もありますからね。
いや、おっしゃる通りですね、その環境という意味ではですね、やっぱりそういうことをおっしゃるので、まあ、私の代になって、まあ、これからはその薬品屋なんですけど、薬品をたくさん使わないような、
すごいな、
そういう、まあ、あのお客さんにね、はい、あのご提案をしていくということをすることが、まあ、一番お客さんの喜びにつながるのかなと。で、まあ、そこ、まあね、そういうことを言うとね、お前薬品屋のくせになんか薬品減らす努力なんかしたらお前の仕事なくなってまいやないかっていう人多いんですけど、はい、いや、私はそう思ってないですよね、まあ、そこも変更なところで、うん、まあ、薬品屋が薬品を減らすような努力をね、一生懸命してるあのやつはお客さんも、まあ、見放さへんやろと。
なるほど、
うん、そう思いますね。
やっぱこれ社会貢献が大きいみたいな、はい、間違いなくね、はい、確かにね、おっしゃるようにね、薬品使うとその使うものはもちろんいるんやろうけど、はい、捨てる部分っていうか、はい、そういうのがやっぱあるからね、はい、当然それがその環境問題とかね、はい、まあ、いろいろ出てきますよね、
はい、そうですね。
だから逆に余計売れたら売れた分だけ環境をこう、破壊してる可能性もあるわけですね、
ま
あ、
イメージ的にもほんまにそうかもしれない、ね、
はい、そうですね、まあ、それが最終ね、はい、河川とかに流れたりとかしますので ね、
そうですよね、はい、
だぜひそういうリサイクルやとかそういうこともやっぱりやっていてもらわないと ね、
はい、
その辺のところ、
はい、まあ、その辺も我々とあの組みましてね、あの、はい、いろいろと研究して、はい、で今回ちょっと京都市さんの方から、まあ、オスカー認定というちょっとそういう認定制度があるんですけど、はい、まあ、それも取らせていただいたりと、はい、いうようなこともまあしておりますので、まあ、徐々に、はい、あの、まあ、我々としてもまあ技術を上げて、はい、まあ、今後もお客さんに貢献していきたいなというふうに思っています。
いや、素晴らしい、はい、素晴らしいな、やっぱそういうふうな、ね、はい、会社がどんどん増えていったら、まあ、単に金さえ儲かったらええわということでは決してないとは思いますので、ね、
そうそう、
はい、はい、もうテーマも流れてきました、
はい、
あっという間に終わってしまうでしょ、本当に、は
い、そうですね、はい、もう本当にありがとうございます。
いえいえ、どうもどうもありがとうございました、はい、ぜひともですね、はい、そういうあの環境に優しい薬品屋さんというのをね、はい、目指して頑張っていただきたいと思います、はい、どうも今日はありがとうございました、
はい、頑張ります、どうもありがとうございました。
はい、それではちょっと、お便り読んでいきますね、
はいはい、
お姉さんはすでにアルコールが入ってそうですねって、あの、お花見の、お花見の対してのお便りですね、はるひさんですね、はいはい、まさひこさんが、これからの時代はパソコンが使えないといけないですね、勉強しなければ言ってはりますね、まあ、
そりゃそうですよね、お金少なからね、はい、そういう時代になってきてますからね、はい、
タボさん、中小企業を元気にしたいと話されていたのもいい話だなと聞いていました、頑張ってくださいね、
もう絶対中小企業はね 99.7% 中小企業ですから、はい、頑張らないかなと思ってます、ね、はい、
あとかなこさん、はい、ヨネさんのヘアスタイルを変える話が面白かったです、ヨネさん変えるんですね髪ね、
いやいやいや、はい、変えようがないとほっといてなほんまに、
時代は変われどヨネさんは変わらない元気よさでいてくださいね、
はい、ありがとうございます、はい、やっぱりね、いくつ何十になってもですね、はい、この元気だけはね、なんとかキープしたいなと思ってますからね、
そうですね、それでは、先週の方も読めなかったのでちょっといただいているリスナー様の名前を読んでいきます、はい、なっちさん、つばめさん、はなさん、つぶさん、古谷さん、まみさん、みかんさん、安田さん、はらちゃんさん、はるひさん、まさひこさん、たぼさん、かなこさん、以上です、
はい、いつもいつもね、たくさんメッセージいただきましてありがとうございました、ってなこと言うてるうちにですね、
はい、
もう今日もお別れの時間がやってまいりました、
はい、
とにかくなんやかんや言いながらね、今日はじゃあちょっと鼻の具合が、ね、
そうなんですよ、
あれなんです
よ、動画見てはる人はね、分かると思いますけど、
すいません、失礼をいたしておりますが、はい、そんなんで、とにかくこういうものもですね、
はい、
ちゃんと羽飛ばすような元気で頑張っていかないかなと、
はい、ね、
はい、ということでまた来週ですね、
はい、
皆さんと元気にお目にかかりたいと思います、お相手はいつもの米田明と
竹村真理でした、
はい、それではまた来週までごきげんよう、さよなら、
さよなら。